こんばんは。それでは、安藤先生に代わりまして、本日私がメッセージをさせていただきます。今日は、申命記の29章、契約への忠誠の訴えという題で共に学んでいきたいと思います。では申命記の29章の1節から、15節までを、購読したいと思います。では私が奇数節を読みますので、皆さんは偶数節お願いいたします。申命記29章1節から。これらはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。すなわちあなたが自分の目で見たあの大きな試み、あの大きな印と不思議である。私は40年の間荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。あなた方がこの場所に来たとき、ヘシュボンの王シホンとバシャンの王オグが出てきて私たちを迎え撃ったが、私たちは彼らを打ち破った。あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい。あなた方のすることがすべて栄えるためである。あなた方の子供と妻、宿営のうちにいる寄留者、焚き木を割る者から水を汲む者に至るまでいる。先に主があなたに約束されたように、またあなたの父祖アブラハム、イサク、ヤコブに誓われたように、今日あなたを立ててご自分の民とし、またご自分があなたの神となられるためである。ご一緒にお願いします。今日ここで私たちの神主の前に私たちと共に立っている者たちとも、今日私たちと共にここにはいない者たちとも結ぶのである。それでは一言お祈りをして始めたいと思います。御在天の愛する天の神様、あなたの皆が崇められますように御言葉が開かれました。どうぞひとときこの御言葉に光をお与えくださいますように、語る影の多いしもべをどうぞあなたが大胆に用いてくださいますようにお願いいたします。はじめに尊い主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。前々回ですね、申命記の27章から、今日の29章には、約束の地に民が入った時に改めて主の民として主との契約を結ぶように命じられています。その契約とは、神の御言葉を守って祝福をいただくが破るなら呪われるとの誓いの契約でありました。後にイスラエルが約束の地に入ってから民全体でこの誓いに入るのであります。そして、先週の28章、申命記28章では、前の章27章で約束の地に入った時別れて向き合い祝福の呪いの誓いに入ることが命じられました。 この28章においては祝福と呪いの内容について詳しく教えられています。モーセはイスラエルの民が呪いを招いてしまうことを知っていたわけです。それでもなお神がイスラエルの民を真実に導かれることを彼らに思い起こさせるようにこの申命記の予言を残したのであります。イスラエルの失敗の歴史というのは、周到に導かれても罪に支配されている人類は義に至らないことを証明する。しかしそれは恵みのみによる救いへと導くための備えであったわけであります。開かなくても結構です。ローマ書の3章23節から24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。同じくローマ6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストに、キリストイエスにある永遠の命です。そして今日の29章ですね、申命記の29章、この29章と30章はモーセの第3の説教であります。特に今日の29章ではモーセは40年前にホレブの山、つまりシナイ山でイスラエルの民と結ばれた契約を再確認して、さらにそれを発展させ、この契約の持つ大きな意義を説明しております。第一にこの29章の契約には明確な歴史があります。シナイ山から約束の地の直前に至るまでの40年間、イスラエルの民の目前で主は素晴らしいことをしてくださいました。アラノを旅する民のためにその着るものから食べるものまで配慮してくださり、また攻撃してくる二人の王を打ち破り、そして彼らの領地を、先ほど読みましたところの、に書いてあります通り、七節に書いてあります通り、二部族半に与えてくださったのであります。シナイ山での契約通り、主はイスラエルの民に真実を尽くしておられました。だからこそ、民もこの契約の言葉を守る必要があるわけであります。2番目に覚えたいことは、この契約には明確な当事者があるということです。この時イスラエルの民は、頭、長老、司などの指導者から、焚き木を割ったり水を汲んだりする奴隷まで、つまり皆主の前に、全ての人が立っていたわけであります。さらに、先ほど読みましたところ10節に今日と書いてありますね。今日と言われるこの日にまだ生まれていない子孫たちも含めて、主はこれらすべてのイスラエルの人々と契約を結ばれるわけであります。すべてのものが主の契約を守るべき当事者であるということがここに示されております。3番目に覚えたいことは、この契約には明確な結果があるということです。もしイスラエルの民が主を離れて異邦の民が拝む偶像に仕えるようになるなら、あるいは自分の頑なな心のままに歩んでも大丈夫だなどというようになるなら、主はそのようなものの名を天の下から消し去られます。そして彼らの住む地はソドムやゴムラのように滅ぼされるわけであります。そのような結果にならないため、イスラエルの民は主がこの契約の中で明確に示された言葉に従わなければならないわけであります。さて、この、レジュメの方の解説に入ります。まず、一番目ですね。一節、今結んだ契約と先に、先祖が結んだ契約とは別である。29章の、一節ですね。これらはモアブの地で主がモーセに命じてイスラエルの子らと結ばせた契約の言葉である。ホレブで彼らと結ばれた契約とは別である。というふうに書いてあります。 この、申命記の、一章五節にはヨルダンの川向こうモアブの地でモーセは次のように身教えの確認を行うことにしたというふうに記されております。また申命記の五章二節から三節では、私たちの神主はホレブで私たちと契約を結ばれた、主はこの契約を私たちの先祖と結ばれたのではなく、今日ここに生きている人たちは、ここに生きている私たち一人一人と結ばれたのであるというふうに示されております。このモーセは約束の地に入ろうとする民に、40年前エジプトから救い出された先の世代がホレブの山シナイ山で結んだ主の民としての契約をここで確認したわけであります。そして、申命記の26章の16節から19節ちょっと遡りますが、申命記の26章16節から19節にあるように、今日あなたの神主はこれらの掟と定めを行うようにあなたに命じておられる。あなたは心を尽くし命を尽くしてそれを守り行いなさい。あなたは今日この主をあなたの神とし、主の道に歩み、主の掟と命令と定めを守り、御声に聞き従うと誓約した。今日主はあなたに約束した通り、あなたが主のすべての命令を守り、主の宝の民となること、あなたを主が作られたすべての国々の上に高く上げて栄誉と名誉と栄えとし、約束の通りあなたがあなたの神主の聖なる民となることを誓約されたのであるとあるように、今民が主の民として、主の民としての誓約を結んだわけであります。そして約束の地に入った時に祝福と呪いの宣言をすること、また御教えを守ることで与えられる祝福と、御教えを破ることでもたらされる呪いの数々と宣言したわけであります。モーセは今モアブの地で結んだ契約と先祖がホレブで結んだ契約とは別であると告げました。それは今約束の地を地に入ろうとしている世代のイスラエルが主の民として改めて結んだ契約の言葉であります。主が民に求める内容は世代が移り変わっても変わっていない。しかし先祖が結んだから守らなければならないという契約と、今自分で誓う契約とは別のものであるということをモーセはここで言っているのであります。レジュメにも書いてある通り、親が信じたから自分もクリスチャンだという自覚でとどまっては信仰は継承できないのであります。信仰者の親のもとに育った恵みは覚えつつ受け継ぐべきであります。しかしもっと大切なことは、自分は主を信じる、自分が主を信じて聖書の御言葉によって歩むという決断と実行である。これが最も大切なこと。一箇所聖書を開きたいと思います。ヨシア記24章の14節から15節、旧約聖書の423ページです。423ページ、ヨシア記24章14節から15節。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕え、あなた方の先祖たちがあの大河の向こうやエジプトで仕えた神々を取り除き主に仕えなさい。主に仕えることが不満ならあの大河の向こうにいたあなた方の先祖が仕えた神々でも、今あなた方が住んでいる地のアモリ人の神々でも、あなた方が仕えようと思うものを今日選ぶがよい。ただし私と私の家は主に仕える。これが最も大切な信仰であるということが記されております。2番目に覚えたいことは、この、自分たちのこれまでの歩みを覚えて誓いを新たにしようということ、2節から15節のところですね。ここで、2節から8節までは、歴史の回顧、出エジプト以来主である神がいかに忠実な方であったかがこの確認されております。そして 9節から15節においては、今の世代のイスラエルの民とだけではなく、将来のイスラエルの民とも結ばれる契約であることを、記しているわけであります。ただ主に導かれてエジプトに出た時に結んだ契約と、荒野のその40年にもわたる訓練をいただいた上での結ぶ契約とは同じ内容でも自覚や重みが違っていたはずであります。そこに例が書いてありますが、新入社員とベテラン社員では、同じ社訓でもやはりその責任や意識の違いがあったり、また夫婦においてもこれまでの歩みの重みが加わる数十年経ってからの夫婦の誓いというのは違うというふうにそこに記されております。私たちの信仰の誓いもこのように日々新たに、していきたいものであります。29章の5節、お読みします。私は40年の間荒野であなた方を導いたが、あなた方が身につけている上着は擦り切れず、その履物も擦り切れなかった。私たちもイスラエルの民と同様に、神が私たちのためにこう、してくださっていることを、往々にして忘れるものであります。そして、何でもその神様がしてくださったのではなく、自分で手に入れていると思い込んでしまう愚かなものであります。また29章の9節には、あなた方はこの契約の言葉を守り、それを行いなさい、あなた方のすることが全て栄えるためであるというふうに書かれております。イスラエルの民が踏むべき第一歩というのは、申命記の6章4節5節に記されております、心を尽くして精神を尽くして力を尽くして神を愛すること、これがイスラエルの民の踏むべき第一歩であります。そして私たちもマタイ6章33節に書いてあります通り、まず第一に神の国とその義とを求める、そのことによって誠に成功した人生と祝福が与えられるのではないでしょうか。同時に、信仰の契約と誓いというのは先祖伝来子子孫孫に及ぶものとして結んだものであります。信仰の誓いというのは各自のものであると同時に継承され完成していくために結ぶものである。救いの完成、神の民の完成は信仰が祝されて先輩の信仰土台としてその上に築かれていくことによって完成していきます。聖書の歴史の中で信仰は成長し、聖書が完成した後も御国の完成に向かって前進していくものであります。そして3番目に覚えたいことはこの16節から29節、まだ読んでないところでありますが、ここにはですね、不従順に下る呪いについてが書いてあります。過信して呪いをもたらしてはならないというふうに書いてあります。悪いものを生じさせる根を断ち切るように、申命記の29章16節から18節をお読みします。29章16節から、事実あなた方自身、私たちがエジプトの地に住んでいたこと、また私たちが異邦の民の中を通ってきたことをよく知っている。またあなた方は彼らのところにあった忌むべきもの、すなわち木や石や銀や金の偶像を見た。万が一にも今日その心が私たちの神主を離れて、これらの異邦の民の神々のもとに行って仕えるような男女士族部族があなた方のうちにあってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならない。民は偶像に囲まれ仕えさせられてきました。また罪に支配されている人類はあらゆるものを偶像にしてしまうものであります。何もない主と自分たちしかいない荒野の旅においても、荒野の旅においても民はエジプトを覚え出してエジプトにいた方がよかったなっていうね、そういう思いで主にたびたび逆らってきたわけであります。 ただ主に頼らなくても繁栄できて偶像や異教があふれている約束の地に入ったらなおのこと偶像に捕らえられる危険があるわけであります。このように悪は根本から断ち切る必要があります。万が一にも主を離れ偶像に仕えるようなものがあってはならない、悪を生じる根があってはならないというふうにここで書いてあるわけであります。間違ったことを知っていながら実行するということは、これは悪の種をまくことであります。悪の種というのはやがて芽吹き、そして制御できなくなってついには悲しみと痛みの実を結ぶわけであります。しかしその罪の種が根を張ることを防ぐことは私たちはできるわけであります。それは間違ったことをしてしまったら神と他の人に早く告白することであります。特に神様に早く告白することであります。種が肥沃な土地に植えられていなければ苦い実が熟することもないからであります。そこに例としてほんの小さな罪がやがて全体を膨らませてしまう、ラクダのことが書いてありますね。ラクダというのは、テントに頭だけ入れるのを許可すると徐々に入ってきてついには人を追い出してしまうそうであります。もう一箇所、ここに、第一コリント、新約聖書の332ページを開いてみたいと思います。新約の332ページ、第一コリント5章6節から8節まで。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか。新しいこねた粉のままでいられるように古いパン種をすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから。私たちの過越の子羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパン種を用いたり悪意と邪悪のパン種を用いたりしないで誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんかというふうに記されております。そして、申命記の29章に戻ります。19節から28節には油断してはならないということがここに書かれております。28章の、先週読みました、28章の15節から、68節には、その、呪いの言葉が長々と書いてあります。心の中で自分を祝福し自分は呪いをもたらすようなものではないことを感謝しますと神殿で主税人を見下げたパリサイ人のようにならないようにというここの戒めが書かれております。もう一箇所ルカの福音書18章の9節から14節、新約の155ページです。ルカの福音書18章の9節から14節。自分は正しいと確信していて他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人でもう一人は主税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの主税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方主税人は遠く離れた地目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ自分を低くする者は高くされるのです。高ぶって主に逆らう堅くなな心の根を放置するなら豊かであっても 貧しくあっても共に滅びに至るわけであります。死を侮ることはできない。主が御言葉に警告された通りになります。苦い根を放置するなら主の怒りを買って滅ぼされ、子孫や異邦人の反面教師になってしまうわけであります。それはこれまでの荒野の歩みでも証明された事実であります。荒野でつぶやいた民は滅ぼされたわけであります。肉が食べたいとのつぶやき、水が出ない、水がないといったつぶやき、モーセとアロンを召された、主に反逆したコラの反乱、ガデシュバルネアでの不信仰、訓練のせいになおもつぶやき続けた荒野の蛇の事件、さらに獅子の時代の不信仰の結果、国の分裂と偶像礼拝の結末、滅ぼされ捕囚となった、そのような歴史が記されております。また、この新明記29章の29節です。隠されていることは私たちの神主のものである。しかし表されたことは永遠に私たちと私たちの子孫のものであり、それは私たちがこの御教えのすべての言葉を行うためである。神が私たちに伝えないというその決めた秘密があります。その理由3つあります。1つ目、私たちの限られた心では神のご性質や世界について完全に理解することは不可能であるというのが理由です。伝道者の書、3章11節、旧約の1141ページ、伝道者の書3章の11節にこのような言葉があります。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができないと書いてあります。二つ目の理由は、私たちがより成熟するまではその知る必要のない事柄があるということであります。そして三つ目は、神は無限であり全てをご存知だが、私たちには神のように全てを知る能力はないわけであります。そしてその時その時必要なことは主が示しておられます。常に知ること理解することを求めるべきでありますが、主が示しておられることで満足するべきであります。未来のことというのは私たちのものではなく主のものであり、人間には隠されているわけであります。そしてまた隠されていることも主に委ねて示されていることで従えばよいのではないでしょうか。また知らされていないことを神の要求を拒絶する言い訳に使うということはできないということも覚えておきたいことであります。最後に、今私たちにはこの完成した聖書が与えられております。そして主は必要な時に必要な理解と導きを各自に与えて教えてくださるわけであります。大切なのはまさに主に信頼して主と御言葉に従うことではないでしょうか。最後に、第二テモテの3章16節から17節とヨハネの7章17節を読んで終わりにしたいと思います。第二テモテ3章16節、新約の428ページです。第二テモテ3章16節17節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。ヨハネの7章17節、新約の192ページです。新約聖書192ページ、ヨハネ7章17節、誰でも神の御心を行おうとするなら、その人にはこの教えが神から出たものなのか、私が自分から語っているのかがわかります。 私たちはそのキャンプのテーマでもありました通り、主と御言葉に信頼して、とにかく従うことが重要であるという、この申命記29章からの、結論はそこに至ると思います。では最後にお祈りをいたします。御在天の愛する天の神様、あなたの尊い皆が崇められますように、今日は申命記29章を通して神の大切なのは主に信頼して従うことであることを示されました。どうぞそれぞれの信仰をあなたがさらに引き上げてくださいますようにお願いいたします。また今中高生のキャンプに行っておられます先生方、また生徒の皆さん、あなたが覚えて祝福してその信仰を引き上げてくださいますように切にお願いいたします。これからの祈りの時もどうぞあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。この祈りをイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。